ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
8月11日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組平日の月曜日から木曜午後3時半から5時半までのニュース番組、覚えていただけましたでしょうか。
基本的にこの番組はどんな番組かというと、はい、通常キャスターが番組では言わないようなことを口走ってしまう番組ということで、昨日も冒頭から謝罪する羽目に陥りまして、
あえて言わなくていいです。
大変申し訳ございません。で、今日も言ってはいけないことを言ってしまいます。これね、本当にまずいと思うんだけど、これちょっと今日は言わざるを得ない
わわわわわわわわわわわわ、
ピーっていう方がいいんじゃないでしょうか。あわわわでは聞こえてしまうかもしれませんのでね、生放送でお聞きの皆さん、こうやっぱりラジオは生で聞くもんですよ。昨日のこの番組はその後ラジオ等でお聞きになる方はですね、私の発言の一部が削除されとった中で、
削除されるようなこと言ったからです。
いや、だから今日はもしかすると冒頭発言を削除されるかもしれないという腹くくっていますけど、なんと、
何ですか。
いやいや、松山さん今引きましたね。ドン引きしましたね。ちょっとマイクから離れたってね、責任は逃れられないんですよ。
何でし
ょう。あのですね、ここの曲入りするときにですね、いわゆる裏口から入りますよね、はい。裏口から入りますと警備の方がいらっしゃいますよね。はい、ちょっと待ってください。今、紙が一枚、増山さんの手元に差し入れられまして、先ほど、はい、不適切な発言がありましたという、お詫びコメントのラミネートにくるまれた、訂正の定型文が今差し入れられました。
これを胸に私は冷静に。
局の裏口のところにですね、はいはい、警備入り口があるわけですよ、うん。その警備入り口では必ず検温というのが行われます。つまり、足元の矢印が、ね、置いてあるところにちょうど立つと、そうそう、目の前のカメラが自動検温してくれて、今日はあなた何度ですみたいなことで、うん、緑マークがピンポンってつくと、はい、入っていいですよって言われるじゃないですか。そこでなんと機械がオレンジ色に染まってブザーが鳴って 37.8 度です。と思って、 37.8 度、あ、これはあかん、これは無理だと思って、今日は休みだと思ったら、警備の方がむっちゃ冷静で、今日も朝からずっとそうなんですよ。ちょっとね、横へずれて、深呼吸3回してくださいって言って、はいはい、1、2、3、はい、じゃあもう一回測ってください、36度5分。
な
んだこの 37.8 度はと思ったら、この暑さで炎天下歩いてくると、もうなんか直射日光受けてくるんで、髪の毛、私まあ普通に黒いもんですから、そこに直射日光が当たるとかなりの温度になるらしいですね。
そう、だから熱
で、あれ額のところの温度かなんか測るじゃないですか、はい、そうするとね、いきなり 37.8 度が出たらしくて、機械がものすごいけたたましい音立ててオレンジに染まってビービー言うんですよ。
ギョギョしい音が鳴りますよね。
びっくりしました。何が起きたのかと思って、そしたら警備の方、今日朝からずっとですって。これもしかすると日本国中で同じ同じようなことが今日起きてるんじゃないですか。今日だって気温、外気温が40度近いところありますよね、はい、今日本放送のこのスタジオ内の温度計は36度ですが、それでも36度って多分これはこういう時の温度計って基本的には直射日光当たらないところで測ってますから、はい、
そうですね、
だから直射日光当たってるところでは軽く40度超えたりなんかするわけで、はい、そこを歩いてくると40度、表面温度、体の表面温度40度を超えてると、そりゃ日本中の機械がビービービービー言い倒すという、大変な騒ぎになってんじゃないかと思ってですね、いやー驚きました。で、昨日の発言ですが、訂正が一つあります。昨日私和歌山県の串本というところに大手の企業がロケットの発射場を作ると、で2020年代の半ばぐらいに年間20回ぐらい打ち上げるよということで、串本という町のご紹介をしたときに、いや、ここはね、クジラの博物館で有名なんですっていう申し上げましたよね。
おっしゃった、おっしゃった。
大間違いでした。クジラの博物館のあるのは串本から東に20キロほど行ったところの太地町という別の町にあるということが判明しまして、串本海中公園展望台展望塔みたいなものが存在します。で、隣の町であることは間違いありませんが、クジラの博物館があるのは串本の東隣の太地町だということが判明しましたので、これはお詫びして訂正をいたします。GoTo キャンペーン等々で和歌山に行かれる方はですね、東京の方は補助金が出ませんから、これもう完全にあれですよね、日本政府の東京都知事に対する嫌がらせですから、それ以外の何者でもありません。いうことで、だから今旅行に行こうと思うと、GoTo キャンペーン使おうと思うと、東京都民の皆さん、あなたは東京都民ですかって聞かれるんですよ。これ 35% ですから、むっちゃ大きいですよ。
大きいです、旅行代金にしたら。
いや、大きいですよ。だって10万円の旅行の時に3万5千円公費が出るか出ないかですから、うん、大問題ですよね。うんうん、それはまあ、今ね、世論調査すると GoTo キャンペーンなんか、あんなもん絶対やめるべきではない。もう世論調査すると8割反対みたいなことになってますが、うん、東京都民だけアンケートを取ったら10割反対だろうな。だって全く恩恵ないんだもん。
そうなんですよね。まあ、仕方ないといえば仕方ないですけれども。
ということで、今日もぼちぼち進めてまいります。
まず株と為替からです。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅反発です。先週末に比べまして420円30銭高い
今日なんか株爆上げしてんですよね。
2万2000円、
ね、ニューヨークの株がね、爆上げ、何ですか。
一回言わせてもらっていいですか。
すいません、
これ
ごめんなさい。
ね、2万2750円24銭で取引を終えました。はい、どうぞ。
420円余り上げた、なんでかというと、ニューヨークの株が爆上げしてんですよ。で、なんでニューヨークの株が爆上げしてんだかよくわかんないんですけども、で、もう一つ、為替が若干円安に触れてるということもあって、
ね、は
い、このところやっぱり為替 との連動性が非常に高いということもありますが、今、為替が。
はい、1ドル106円10銭付近で取引されています。
まあ、例年ですとね、この時期、為替って、海外行くときにどのくらいで両替できるかとかっての、ものすごくみんな敏感になりますけれども、はい、今もうほとんどの人は、まあ、FX 等でね、外国為替の証拠金取引みたいなのやってる方は、うん、それはまあちょっと変動するだけで全財産ぶっ飛んだりなんかしますから、うん、すごい気になるでしょうか。
そうですね、
そうでないと一般の人はもう今年はあんまり為替相場気にならないですね。でも、はい、その為替が今のところ株価に直結するという状況が連日続いておりまして、今日はあれ、今日は東京都証券取引所が開いてるということは平日なんだ、一応は。
カレンダーは黒い文字ですね。
どうなのかしら、皆さん会社行ってるんですかね。
あ、でもね、休みを連続で取ってる方もいらっしゃるみたいですけど。
んですよね、うん。で、リモートワークに加えて、やっぱりコロナであんまり、うんうん、景気も良くないんで、はい、会社ももう、休んでいいよっていうところが今年は多いかもしれませんね。は
い、多いみたいですよ。
はい、そんな中で、家でラジオを聞いてらっしゃる皆さん、皆さんはとても幸運です。何せ、後でラジコで聞こうと思うと、音声が一部消えてたりなんかすることがありますから。
いや、そういうことがないように送りしていきたいと思います。さ、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は、コロナ禍のお盆休み、交通機関の利用、地方によって様々という話題ピックアップします。4時台にお送りするズームオン2本目は、マイクロソフト社の TikTok 買収に政治介入、さらにツイッター社も参入かということで、このニュース IT ジャーナリストの三上洋さんにお電話で伺います。
私 TikTok ダウンロードしちゃったんですけど、ね、今時ダウンロードするなよって話ですよ ね、
ね、
文脈からするとね。
そして5時台はですね、今日と明日の2日間夏休み特別企画です。小中学生の憧れの職業でもある YouTuberのメガネちゃんをゲストにお迎えして、 YouTuber の理想と現実に迫っていきます。まあ、今日はね、まず初日ということで、 YouTuber って楽しい職業なのよっていうお話。
ちょっと待ってください。今日はということは明日もいらっしゃる。
そうなんですよ、ご足労いただきます。
で、今日は幸せな部分だけ聞くということは、明日は不幸な部分だけ聞くという、そういう趣旨ですね。おそらく
そういうこともある。
そうなんだ、
みたいですよ。
光と影で、今日は光で、明日は影。
そう、
あ、今日も本当聞きたいんですよ。私ね、自慢じゃありませんが、2年ほど前に YouTuber 宣言をして、実際に YouTube チャンネルを開設して、会員登録5万人という、まあ YouTuber としては中堅どころと言ってもいいぐらいな会員を抱えているにもかかわらず、全くお金にならないんです。なぜかというと、理由ははっきりしてるんです。もうこれ本当にね、詳細な分析の結果、なぜ私のやってる YouTube チャンネルを誰も見てくれないかということの、つまり収益につながらないということは、つまり再生回数が伸びてないんですよ。なんで私の YouTube のチャンネルが会員登録が多いにもかかわらず誰も見ないかということを詳細に学問的に分析した結果、結論が出ました。答え、 面白くないいやそれどころか全然面白くない
全然がつくわけですね、
はい、
全
然面白くない。我ながらびっくりするぐらいつまんないんですそんなこんだけつまんないとそれネタになるんじゃないかってぐらいつまんないんだけど、
逆にね、
やっぱりつまんない動画は誰も見ないですねもうこうなったら仕方がないから、もう商店の中でレジの済んでない刺身を食うとかですね、
やめてください。
え、交番の前で白い粉を落として走るとかですね、
やめてください。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
もう本当にやめてくださいね
ですね、
はい、ねえ、だからメガネちゃんにいろいろ聞いてください。
わかりました、
ラジオの前のあなたからもご意見お待ちしています。メールの方は zoom@1242.com、 そしてツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返ります。ズームフラッシュです。関東で連日の猛暑、1都7県に熱中症警戒アラートが発令。今日群馬県伊勢崎市と桐生市では40.5度まで気温が上がり、今年の全国最高気温を更新しました。こまめな水分補給、温度調整に加え、マスク着用に関する注意喚起も。香港でメディア関係者の逮捕が続いています。アップルデイリーの創業者ジミー・ライ氏に続き、民主活動家アグネス・チョー氏らも逮捕されました。レバノン大規模爆発による政治不安の影響で、シリア難民排斥運動の活発化が懸念されています。松江市の高校サッカー部で新型コロナウイルス集団感染、校長が記者会見し、学校側の不備、生徒に落ち度はないと謝罪しました。閉鎖中の海水浴場に人の波、管理体制のないビーチで水の事故が相次いでいます。そこまで
言うか。本当にこの国は本音と建前の国だなと今のニュース見ててもつくづく思いますけど、一番最後の例えばですね、海水浴場に人の波って話ですけれども、一応行政としては、来ないでくださいねっていうのが一つ建前なんですよ、はい、でその建前上を来ないでくださいねって言ってるわけですから、関心を配置する等はしないわけですよね、うん、それはまあ、来ないでくださいねって言っといて関心を配置したら、矛盾してしまいますから、うん、実は私ね、今年の夏もすでにいくつかの海水浴場をプラプラ見に行ったことがあるんですが、はい、その海水浴場で空いてるところがあったんですね。空いてるところはですね、こうロープで区切ってあるわけですよ、うん、でそれ建前っていうか、それはロープで区切ってあって、行政はここで泳いでいいですよっていう管理をしてるんで、ちゃんと係員の人がいてですね、監視してるんだけど、そのロープで仕切ってあるところの一番水深の深いところでも手がつくんです。足がつくんじゃなくて手がつくんですよ。手がつくってどんな海水浴場やねんって話ですが、だからクロールで泳ごうと思うと手が下について泳げないんですが、まあこの水深なら確かによちよち歩きの幼児の方でも背立つよなっていうぐらいのところまでしか泳げないんだけど、でも一応監視の方がいらっしゃるんですね。ところがちょっと離れたところに、これ基本的に泳いでいいとも悪いとも書いてないんだけど、一応その行政の建前で言うと、泳いでいいということに公的にしていないであろうと思われる海岸線があるわけですよ、はい、ここどうなってるかというと、人がわんさかいて監視員もいないんですけど、これはだからいわゆる自己責任ってやつなんですね。じゃあそれがあまりに極端で、基本的には大原則として自己責任ですよ、気をつけましょうねというようなことに日本だとならないんですね。だから行政は責任取らされるのが嫌だから、そこはうちの管轄じゃありませんから、事故起きても関係ないですよ。ところがその事故起きちゃ絶対いけないっていう市が管理しているようなところは、もう絶対事故が起きないだろうっていう、いやそれちょっと締め付けすぎじゃないの。よくありますよね、海外のグランドキャニオンみたいに、日本だったらこんな危険な崖は放置しとかずに必ず柵を作るよね。だけどアメリカのグランドキャニオンに別に柵があるわけじゃなくて、そんなことしたら観光資源としてぶち壊しになりますから、基本は 各自の責任でやってくださいね。ハワイの海岸線だってそうだよね、うん、ハワイの海岸線でワイキキビーチでこっからここまで泳げますなんて看板ないよね基本的に。でも24時間監視員がいるわけじゃないけれども、うん、泳ぐ人は自分の責任で、だけど事故が起きたらあなたの責任よっていうのは徹底してますから、みんなそれなりに腹くくって気をつけたりなんかするでありますが、まあその辺のね、本音と建前が今その閉鎖中の海水浴場にわんさか人が押し寄せてるっていうのはね、うん、ものすごい象徴的な話かなっていう感じはしなくもありませんけれども、その前の前のニュースで、ちょっとやっぱり香港、中国共産党政権は本気になってきましたね。やっぱ本気で香港は潰すつもりですね。だから自由と民主主義、一国二制度の象徴だった香港ですけれども、もう中国にとっては深圳であるとか上海であるとかが経済成長が著しいので、今まではやっぱり香港というところは中国全体の経済の牽引者としてどうしても温存しときたかったんですが、でもそれを温存することによって逆に一国二制度民主主義だとか自由だとかっていう声が国境、まあ国境だって一つの国ですから、国境という言い方はふさわしくありませんが、深圳のところに境がありますよね。でその境を越えて中国本土に帰って入ってくるリスクを考えたら、香港の経済的地位を潰してでも、やっぱり今の香港の一国二制度は潰してしまわないと、やっぱり中国本体の政治に影響を与えるという、そっちの方が勝つ。まあ、上海と、深圳その他の経済発展したために、相対的に中国の中における香港の経済的地位が下がったんで、もう、香港の経済を維持するというよりは、香港の今の自由や民主主義というのの目みたいなものが中国、今の共産党政権、にとっては、まあ、強大な、もしかすると敵になる可能性があると、まあ、その目は早めに積んでこう、積んでおこうという、この動きがもう本当にはっきりしてきました。私は何回も番組で、日本語が大変お上手なんでね、彼女すごいですよ、周庭さんっていうのはね、23歳ですけれども、彼女23歳で別に日本で生まれて育ったわけでも何でもないのに、普通に日本語で会話ができますから。
ですよね。
だから自分が23歳の時の語学力を考えた時に、この人すげえとつくづく思うんですが、彼女はついに逮捕と。で、逮捕されるのはもう見越していたみたいですけれども、だから逮捕されそうな人で、もうちょっといろいろ動ける人は、もうすでに海外出てる人は結構いますけど、周庭さんは、まあ、ある意味最後まで残って逮捕される道を選んだということなんでしょうが、今香港で何が起きているのかすごい象徴的ですが、今日このニュースはやる機会があるかもしれません、というのはね、もう一つこれと実はついになっているニュースがありまして、これ単独のニュースとして捉えるべきではなくて、同じタイミングでアメリカの長官だ、日本でいうところの大臣、ただまあ議員内閣制じゃありませんから大臣という言い方をせずに長官という呼び方を日本ではするんですが、まあ日本でいうと大臣に相当する人、アメリカの政府の高い地位についている人物が台湾を訪れて台湾の首脳と会談を行う、これは中国共産党政権にしては台湾というのは国として認めてないわけですが、だからその台湾というのを国として認めるのに等しい外交をアメリカが今やったと。でそれに対抗する形で同じ日に同じタイミングで香港で、まあ、その民主運動家を大量に捕まえるという、これ実はパッケージになって対になってるニュースですから、両方実は同時にお伝えしないと分かんないニュースなんですが、まあ、今日もしかすると時間があればその辺の解説を今後することになるかもしれませんので、ぜひ注目してください。
ではまず最初に特集するニュースはこちらになります。お盆休み前半終了、コロナ禍の移動は自治体によって対応分かれる。お盆休みの前半、各交通機関は例年の半分以下の利用率でした。新幹線の自由席で利用率が高かったものでは、北陸新幹線の一部で 30% 程度、東北新幹線の一部で 40% となりました。そんな中で各都道府県の知事は、県外からの移動に関してコメント、自粛要請をする県としない県で対応が大きく分かれています。
目の前にこの番組のスタッフが相当時間をかけて作ってくれた全国47都道府県の、知事さんが今回のお盆期間中の里帰りに関して何を言ったか一覧表になっていてですね、でそれが色分けされてまして、どういう水準の色分けかという、基準の色分けかというと、まあ、帰っていいんじゃないの、好きにしてちょうだいに近いところは黄色で塗られていて、そうでないところは あの網掛けっていうんですかね、うん、例えばあのその厳しい方で言うと、まあ、筆頭格で言うと東京ですかね、この夏は都外への旅行や帰省を控えて、うん、富山県の知事さん、首都圏関西圏中京圏など感染者が多く発生している地域との往来は自粛を、福井県、東京からの帰省は自粛を、感染が拡大する21府県からは慎重に判断を、うん、静岡県、できる限り控えて、愛知県、県をまたぐ帰省は控えてほしい、うん、などなど厳しいことを言う知事さんがずらっと並んでる一方で、はい、全面色が変わってるのが滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
関西の方が、
関西全部ですねこれ滋賀県、お盆の帰省はむしろしていただきたい、京都府、帰省の自粛などをお願いする考えはない、うん、大阪府、帰省すること自体は問題ない、兵庫県、帰省は不要不急ではない、うん、奈良県、一律に自粛をお願いすることは考えていない、和歌山県、帰省をやめましょうというつもりはない、
これものの見事にこのねえ、
これ関西地方はものすごくよくわかりますね。関西地区だけなんでこんなにニュアンス、トーンが違うのかというと、
なんで
関西では比較的まともな報道が行われているからだと思いますよ。つまり関西では一体この病気はどの程度どういう形で恐れなきゃいけないのかということに関して、関西のローカルニュースはかなり安定して事実関係を伝えてるんで、まあ煽る報道をしてないんで、はい、関西の皆さんは比較的落ち着いてるというところが言えるのかもしれないとは思いますが、わかりません、本当のところはわかりませんけれども、でまあ基本的には関西はやっぱり大阪の知事市長が全体の世論を引っ張ってるところがあります、まあ、このゴールデンウィーク自体期間中、あるいはその前の連休における、まあ、移動の自粛みたいな呼びかけに関しても基本は大阪府が先行して、うん、隣の人口の多い京都府と兵庫県が後ろからくっついていってほぼ同じで横並び対策を揃える、
はい、
ところが関東はね、基本的に知事さんがみんな個性的な方が多いわけですよ。東京都知事は小池さんでしょ、はい、千葉県知事は元俳優さん、うん、埼玉県知事はまあ学者さんというかまあタレントさん、うん、神奈川県知事も元キャスターだから、それぞれの方がみんなそれぞれ独自に頑張るわけですよ、うんうん、だからみんな別々の基準で別々の発言をまあしちゃうわけですね、はい、したいとまでは言いませんけれども、うん、しちゃうわけですよ、うん、ところが関西はそういう意味では地味な人が多いですから、
そういう問題なんですか、
まあ、だから基本的にまあ大阪府の知事が引っ張ってるところに周りが乗っかるという形なんで、うん、なんとなくトーンが似てくるというところがあります、うん、でどうすべきかということに関して言うと、この病気をどの程度恐れなきゃいけないかということで、うん、まあ最新のやっぱりね、重症になった方の数、推移、はい、それから亡くなった方の数、推移、実はね、重症になった方の推移だけではわからないんですよ。で、重症になった方の推移というのは非常に難しいところがあって、先週ゲストがいらっしゃった時に申し上げましたけれども、重症者が減るといいと思っている方は単純に多いと思うんですが、はい、必ずしもそうとは言えないのは、うん、重症になっている方、なっている方がもう全員耐えきれずに亡くなった場合に重症が一瞬ゼロになることがあるわけで、
そうですよね、
だから重症者が減った理由が、重症の方が、うん、中等症軽症になってで重症者が減ってる、はい、なおかつ新規に重症になる方が少ない、うん、その日その日のこれもね、もしかすると一部に誤解があるかもしれませんが、東京の発表で例えば最新のデータね、昨日の段階で、新規感染者が、何人で、それから重症の方は24人ですみたいな最新のデータあるじゃないですか、この24人というのは別に昨日の200人前後の感染者のうちの24人が重症という意味ではありませんからね、はい、累計で昨日の段階で重症として入院されている方が24人という、うん、そういう意味ですが、発表の仕方を見ると、例えば300人の方が PCR 検査で陽性になって、うん、そのうち重症の方が20何人いるようなイメージで捉えている方、結構いらっしゃると思いますが、うん、はい、そういう話では全くなくて、はい、でこの重症という方は、重症で亡くなった人は当然さっぴいて、はい、それから命を落とされた人もさっぴいて、なおかつその日の PCR 陽性者の中で重症者として病院に収容された方が上乗せになりますっていう、ものすごく複雑な数字の結果出てきてる数字だから、この重症者の推移だけでは実は何が起きてるか分かんないんですよ、うん、その辺ね、ちゃんと丁寧に説明しないと、今何が起きてるかって誰もわからない状況なんですが、知事も発表しながらそれ分かってんのかなっていう感じが正直するんですね。重症者という数字の持つ意味すら実は正しく報道されていない状況の中で、
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。 日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
多くの都民の皆さん、住民の皆さん、国民の皆さんは今何が起きているかということを正しく把握できていない、正しく把握できていない状況の中で正しい判断なんかできるわけないだろうということで、この番組では、よその番組では扱わないそういう細かいデータを探し出して、
はい、
徹底的にお伝えしていく、そういう番組でございます。
ズームをこの後4時台にもお送りします。
8月11日火曜日、時刻は午後4時を回りました。辛坊治郎と
日本放送増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ご意見ご紹介しましょう。
ありがとうございます。
パリからですよ。パリ、
パリから、パリから
パリにお住まいのね、レイコさん64歳女性の方。ほうほうほう、はい、毎日パリで拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
あれだけマスクを毛嫌いしていたフランス人がほとんどマスク着用、最初は公共交通機関利用時だけでしたが、それが密閉空間はすべて着用、まあ、レストランとか、ね、美術館など。で、昨日は何々区の何々通りはマスク着用と細かく指示が出ました。セーヌ川沿いの通りとかシャンゼリゼ通りとかレアールなどなど。で、もちろんしていない人は警察に見つかると罰金になります。
そうなんですよね。でも範囲が決まってるんだということは、範囲を抜けるとしなくていいということなんでしょうね、
ということ
ね。
なんですかね、細かく指示があると。
で、日本ではあんまり報道されてませんけれども、はい、罰則を、ね、つけて、マスクつけないとダメだっていうことになると、マスク持ってないじゃないかっていう人が いそうな気がするじゃないですか、うんうんうん、日本と同じでね、実はね、国民に確か2枚ずつかなマスク配ってるんですよね、フランスも、はい、実は似たような政策やってる国はあるんだけど、意外と報道されてませんよね。
布マスクなんですかね、フランスもね。
あ、どうだろうね。アベノマスクとは呼んでないはずですけどね。
そうですね。
ちなみにフランスは前この番組でもお伝えしたと思いますけれど、うん、一応、うん、日本からの観光客は行けないことはないということになってます、はいはい、ただしパリから戻ってくると2週間は PCR 検査で陰性になっても、うん、とにかく自宅にいてくださいねって話になりますから、はい、実質的にはこのお盆休みでも。そうでなければね、今頃フランスなんかいいっすよ。
ね、
で、まあ、ある意味その住んでらっしゃる方にとってはいいのか悪いのか分かりませんけれども、うん、ね、一時中国その他からの観光客がわんさか来てて、うん、もうルーブルでも入れなくて大行列っていう時がありましたが、
たね、
今はルーブル空いてんのかしら。空いてたとするとすっとんとんでいつでも行けるんで、
ガラッガラかしらね。
はい、
今ね、
何ですか、
情報が入りましたけど、フランスも、ね、布マスクですって。
あ、フランスも布マスクですか。はい、フランス布マスク2枚。実は日本だけの政策ではなかったという。
そうだったんですね。
はい、そうなんだ。意外と
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
報道されてませんよね、この話。
本当ですね、はい、さあ、あなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は TikTok 買収問題にズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。マイクロソフト社の TikTok 買収に政治介入、さらにツイッター社も参入か。世界のダウンロード数は20億を超えている中国製アプリ TikTok。 インドではすでに使用禁止になり、さらに1億人の利用者がいると言われています。アメリカでも使用禁止が迫る中、アメリカ事業の合併についてマイクロソフトとツイッターが TikTok の合併に名乗りを上げ、買収戦争が過熱しています。
これ世代によって全くわからない人とか、ちょっとはわかる人とか、 いろいろでしょうね。
わからない人はね、なんかわからない言葉がいっぱい並んじゃってる感じ。
いやだけどわからないからといって何か不都合があるかというと、そんなに不都合はなさそうな気がするんですが、
まあ、そんな気もしますよね。
いやっていうかですね、うん、私最近 TikTok に関してはですね、うん、ある時かみさんにボソって言われてですね、あんたうちのな下の子な、TikTok 初めてな、フォロワーが3000人おるらしいね。
おお、すごく
ね。私のね、息子の2番目の息子は、はい、本名でやってないはずですから、
あ、
ね、彼はどうもあのうちの子たちみんなそうですけれども、うん、父ちゃんが私であるということはあまり好ましく思ってない節があってですね
みんな隠すと
そうそう、このほら名字もすごいこれはバレバレの名字だったりするわけじゃないですか、ほだもんで、どうもやっぱり本名はバレないようにやってると思うんですけど、うん、それで普通のだから兄ちゃんです、普通の大学生ですけど、うんうんうん、フォロワー3000人って始めたばっかりらしいですけど、それすごいなって、どんな動画上げてるんだろうと思うんですけど、怖くてまだ見てないんです、ね、
今度参考にしてね、自分のために
も。そうですね、私もちょっとね、YouTube で今失敗してますから、
そうですね、
TikTok でなんとか挽回しようということで、一体どんなものなのか、
はい、
わからない皆さんとともに私も勉強してまいります。はい、
今回は IT ジャーナリストの三上陽さんにお電話で伺います。
どうもよろしくお願いします。
三上でございます、よろしくお願いします。
わかんないことだらけなんですけども、はい、要するに何ができるんですかこれ。
TikTok って15秒の短い動画、ショート動画のですね、SNS なんですよ。で、みんな動画を上げるって何上げていいか分かんないんですけど、
はい、
TikTok の肝はですね、最初に音楽が準備されてるんですよ。この音楽使っていいですよって、音楽に合わせてその15秒間で踊ったり口パクしたりもしくは変顔したりみたいな感じで、音に合わせれば動画がアップできるというですね、すごい投稿のハードルの低いサービスです。
つかのことを伺いますが、三上さん。
はい。
それ、嬉しいんですか？
まあ、自分で変なことやって、みんながいいねをしてくれて、で、3000人もフォロワーがいるって結構すごいことで、自己評価があるじゃないですか。
はい、はい。
評価されるって嬉しいことですよ。
ね、そういうもんなんだ。
3000人って結構多い方だと思うんです。で、TikTok 実は肝があって15秒なので、人気の動画、人気の人だけじゃなくて、人気のない人もみんなに表示される仕組みになってるんですよ。
へ
ぇ。YouTube の場合はもう人気の人ばっかりが動画が再生される。まあ、今から始める人はですね、動画が再生あまりされない。
そうでしょ？そうなんですよ。私ね、YouTube2 年前に始めたんですけどね、誰も見ないんですよ。
本当にですね、なかなか有名な方でも伸びないんですね。
そうでしょ、私なんかね、それなりに知名度あるのにね、はい、動画誰も見ないんですよ。
それやっぱりですね、YouTube を見てる層にリーチしていなくて。
そういうことですね。おっしゃる通り。
YouTube を見てる層っていうのは、それこそヒカキンさんとかはじめ社長、そういう方々で、そういう方々とコラボ、一緒に動画を上げてって有名になっていくっていうのがテレビのタレントさんの上等パターンだったりしますね。
なるほどね。
で、TikTok は15秒なので、その人気のない、全くゼロから始めた人でも、いいねがいっぱいつくので、それこそちょっと面白い動画を2、3本上げると、すぐに3000人のフォローが来るという。
なるほど。
まあ、無名な人でも活躍できる。
なるほど、なるほど。それで若い人に人気なんだ。
そう
だから今から YouTuber になろうと思うと、なかなかあれだけども、TikTok、TikTok やる人は TikToker とか言うんですか？なんとか。
TikToker です。
あ、TikToker でいいんだ。
当たった、しもさん。
当たった。
YouTuber に対して TikToker。
当たった。当たったって。それって、YouTube みたいに何か収益構造みたいなものが上げてる人にもあるわけですか？それ
は基本的にはないです。
ないんだ。
はい、有名になるとこの商品を見せてくださいみたいな企業タイアップは結構つくので。
なるほどね。
TikToker のアメリカの一流どころはですね、年間5億円ぐらいの収入があるという。
マジですか？
はい、
それすごいっすね。
すごいと思います。
で、今これがこんだけニュースになってるのは、要するにトランプ政権がもうアメリカ国内では TikTok は認めないと、閉鎖するみたいな話をして、だったらもう、はい、打ちまおうかみたいな、 TikTok 側もで、アメリカ企業が今買収に乗り出してるっていうところまでが報道されてるところなんですが、まずよくわかんないのが、そういうまあ15秒の若い人が中心に動画を配信するっていうか、アップロードしてみんなに見てもらうサイトがアメリカの国益にどうして結びつくんですか？
基本的にはですね、まあ、言い方あれですけど、イチャモンに近いところはあります。
ああ。
TikTok 自体は、実は 収集する情報っていうのは事前に公開してます。位置情報を取りますとか、電話番号を取ります。で、それ以上の情報をあまり取ってないんですね。
なるほど。
で、さらに中国の、まあ、国からの干渉があるでしょうと。中国は国家情報という法律があるので、企業から情報をこう吸い上げることはできるわけです。でもそれをさせないために実は TikTok の親会社バイトダンスという会社は中国国内のサービスと中国国外のサービス完全に切り分けてます。
ほうほう。
中国国内は Douyin という同じアプリです、
はいはい、
名前を変えて全く相互に乗り入れのない TikTok というサービスを使っている。なので大丈夫なはずなんですけども、やっぱりですね、ティーンエイジャーが急に中国のアプリをみんな使い始めてると、
はいはいはいはい、
アメリカのおじさん、おばさんたちは何これ気持ち悪い、大丈夫なの中国、情報取られないのっていう割にイチャモンが一番最初にあると思います。
なるほどね、なるほど。心情的なものが非常に強いと。
それはあると思いますね。
なるほどね、はい、で現実に今まあそういう流れになってますよね。で、はい、どうなりそうなんですか。一応私の知ってる限りは、今月の確かね、6日か8日かなんかにアメリカ大統領令に署名する形で、45日以内に TikTok がこれをアメリカの企業に売り渡す、アメリカにおける事業を売り渡さないと、はい、閉鎖するっていう話をしてるじゃないですか。
そうですね、はい、
そうすると、まあ、今の流れで言うと、要するに TikTok の親会社がだからアメリカにおける事業をマイクロソフトその他に譲渡するという形を取らない限りはアメリカ国内でサービスを使えなくなっていうか提供できなくなるということですよね。
その通りですね。大体9月15日が目安になってますけども、まあ、それまでにアメリカ資本でかつ中国と全く切り離された形で独占的にできるならば OK にするよ、そうじゃなければ禁止にするよと言ってます。で、これは今言ったように TikTok に特別な問題があるわけではあまりないので、実は中国の他のアプリも対象になってます、中国の WeChat というアプリ、これは日本の LINE と全く同じものと考えてください。メッセンジャーのサービスですね、でしかもキャッシュレス決済の WeChat Pay というのが中国でとても人気がある、この WeChat もまあ NG にしようと、世界的に使えなくしようみたいな形で中国のアプリをまあ総攻撃している感じですね。
なるほど。となると、まあ結局停留にあるのはアメリカと中国の、まあ、世界規模の覇権争いの中で、今までまあアメリカでもまあ100円ショップに近いものはありますけれども、そういうところの商品は中国のものであふれかえっているというのから、やっぱりデジタルの世界でもやっぱり中国の進出が激しいので、このあたりで歯止めをかけとかないとまずいぞっていうところが底流なんでしょうね、きっと。
おっしゃる通りだと思います。米中のまあ摩擦が今回あって、その摩擦のまあ肝として IT の分野で TikTok がまあスケープゴート的にされている。で、1年半前には米中貿易摩擦がありましたけども、あの時は 5G のファーウェイがやり玉にあったんですね、なのでアメリカと中国の、まあ戦いの中でですね、常にこう IT が一番中国で伸びている分野なので、そこの誰かをまあやり玉に上げて、まあ、もしかしたらトランプ大統領なりバイデン候補もそうなんですけども、アメリカ大統領選挙のことも考えつつ中国を攻撃しているというところもあると思います。
今まあ基本的にトランプ大統領の戦略の中でこれがまあ目立ってますけども、実はアメリカでトランプ大統領とまあ選挙で戦うバイデンさんという民主党も中国に対する態度スタンスというのはやっぱりかなり厳しめということで、どちらが大統領に戦に勝ってもそれほど大きな対中国の戦略はアメリカで変わらないんじゃないかと言われてますが、この辺どう読みますかね。
はい、実はもともとバイデン候補側は、まあ、中国寄りじゃないかという指摘もあって、
なんかバイデンさんの息子さんが中国との企業との結構付き合いがあるみたいなニュースがありますよね、
そうですね。それからまあ副大統領になる女性の方も、まあ、北京に何度も行っていたりということで、どっちかというと中国寄りというところがあった、でもそれを指摘されたので今は真逆になってまして、バイデン候補の陣営は TikTok 全部削除しろと言っていたり、かなり中国に対しては強硬になってますね、今はね。
そういう流れなんだ。だ実際に大統領選挙の後何が起きるかっていうのはなかなか読めないところがありますよね。大統領選挙の前だから、まあ、共和党民主党陣営もこういう状況にあると、そうなるとね、 日本の今取るべき態度ってなかなか難しかろうと思うんですが、はい、まあ、アメリカはね、制度的に安全保障上の理由で大統領令を使って、まあ、今回 TikTok みたいなサービスを差し止めるということがアメリカの国内法的にはできる枠組みがあるんですが、はいはい、日本の場合ですね、私の知ってる限りなかなか日本で特定の、サービスその他を安全保障上の理由で差し止めるなんていう制度はないですよね。確か
ないと思います。特にその今回の場合は SNS ですので、まあ、言論の自由も含めて言うとですね、どうやってその SNS みたいなネットサービスを禁止にするのかと。でインドの場合は、まあ、政府からの命令でアプリを配布しているストアに対してやめなさいというやり方を取りました。
なるほど。
でそれと同じやり方を取るとしても、さて法律をどうするのかというのは難しいところで、
実際に日本で現行法ないですよね、はい、この間からなんかアメリカで TikTok に対して の、まあ、あの締め付けが厳しくなってきたという情報を受けて、すでに自治体で TikTok を使っていたところが自主的にやめるという判断は、まあ、関西方面でいうと神戸市だったり、はい、関東だと埼玉県だったりとかっていうんで結構ニュースになりましたけれども、でもそれはあくまでも自治体が自主的にやめるという話で、
ね、
国家を挙げて禁止するなんてことが多分今日本だとできないと思うんですが、となると だけどアメリカとのお付き合いということもあって、じゃあどうしたらいいのっていうか、日本では TikTok どうなるのって、うん、多分ね、日本で TikTok 使ってる、まあ、うちの息子も含めて相当思ってると思うんですが、これどうなるんですかね。
そう、日本にも1000万人ぐらいユーザーを入れるいると言われていてですね、どうやって止めていいのかわからないという政府側もあると。まあ、あとその、ま、あのもしマイクロソフトなりツイッター社なりが買収するとしてもですね、はい、日本は対象に含まれない可能性が高いんですよ、なので買収しちゃった場合になおさら厄介で、まあ、もし買収したらアメリカでは使えるけど、さて日本ではどうするというのは日本独自の判断になるので、
なるほど、
これはまた難しくなってきます。
マイクロソフトなり何なりが買収しようっていうのが、買収そのあのバイトダンスって親会社全体を買収するんじゃなくて、アメリカにおける事業だけを買収しますということになると、日本での事業は中国のバイトダンスの傘下にそのまま残るということになるわけですね。
アメリカとカナダとオーストラリア、ごめんなさい、情報共有をしている5カ国のサービス、
ファイブアイズってやつですね。
そうです、そうです、そうです、はいはい、その5カ国のサービスのりを買収するという報道になってますね。日本が対象外なんですね。
はは。じゃあその安全保障上の理由でアメリカその他から、日本はどうするんですかって言われたときに、いや日本は別に国内法があるわけじゃありませんので、それどうしようもないですっていう、今のところはそういう答えしかないですね。これ
本当にその通りで、どう対応していくのか、でもアメリカから言われてくるし、どうするんだ、さてその職法行為が TikTok にあるわけじゃないので、すぐに反応ができないところも難しい舵取りだと思います。
ちなみに私ね、これすごく前々から疑問に思うんですが、マイクロソフトにしても、それからグーグルにしても、アマゾンにしても、はい、そういうアップルにしても、まあ、アメリカの企業だったりして、今回もバイトダンスって中国の企業じゃないですか、
はい、
なんで日本でこういう世界規模の産業が生まれないんですかね。
ですね、日本に生まれないと言いつつ、日本国内のドメスティックなサービスとしては結構あって、例えば LINE がそうです、
はい、
まあ、LINE は日本の中でメッセンジャーとして、
ただね、LINE はね、確か日本で開発されてますけれども、今韓国企業も参加ですよね。確か
そうです、基本的には韓国企業で日本で開発されたものですね、まあ、私個人としてはですね、多分言語の壁なんだと思っていて、
はは、
まあ、ネイティブな英語のアプリのサービスを日本では作れないっていうところに私はあるんじゃないかなと思ってます。日本語独自のやつであれば、例えば楽天ですとか、ヤフージャパンですとか、LINE ですとかっていうものは上手に作るんですがね、英語圏にまで進出できるグローバルな IT サービスってのは日本ではなかなか生まれ
ない、ね。なるほどね。それ昔、日本の携帯電話がガラパゴスかと言われて、日本国内ではすごく売れてるんだけど、世界で通用しなかったっていうのと構図は非常に似てると思うんですが、さはさりながら、はい、だけどそのアメリカだの中国だので開発されたものが言語の壁をやすやすと超えて日本国内で、まあ、相当産業として成長してるわけでしょ、う
ん、はいはいはい、
これどういうことなんだろうなと思うんですけどね。
日本ガラパゴスって言いますけど、かなり進んじゃうんですよ。 はあ、携帯電話の時もそうですし、LINE みたいなサービスもそうですけれども、すごい最先端を行って、独自のオリジナリティのあるですね、サービスを国内で作っちゃうんです。
はあ、
それが日本人向けにすごいカスタマイズされる、例えばメールの打ち方の入力方法とかですね、
はいはい、
LINE のメッセージのやり取りの絵文字とか、日本独自の文化をきれいに入れたいいサービス作っちゃうんですね、それ海外持っていくと何それっていうことがあるようです。
なかなか商売は難しいですね。
特に IT は、ね、英語圏を相手にしなくてはいけないので難しいサービスだと思います。
どうなんですか、今後そういったサービスを凌駕していくようなサービスが日本発で生まれる可能性ってあるんですかね。
残念ながら今のところちょっと考えられないっていうのが正直。
三上さん、せっかく IT の専門家なんだから三上さん作りましょうよ。
私が作れるんだったらコメンテーターじゃなくて偉い企業としてもテレビには出ないですね。金儲けの世界に行ってます。
なるほど、
わかりやすいわ。
本当ですね。
いやいや、よくわかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺いました。日本放送からお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はこの時間にですね、辛坊さんのエンディングリクエストを伺っておきたいと思います。
ありがとうございます、うん、そうですね、スキマスイッチ全力少年。
スキマスイッチとか聞くんですか。
スキマスイッチさんはね、私結構ファンなんです。はい、両方好きなんですけど、特に頭もじゃもじゃの時田さんという人は割とよく知ってるんです。
そうなんですか、
はい、向こうは私のことは知らないと思いますけど。
そういう意味自分でよく知って
る。そういうの結構あるんです。小袋とか私よく知ってるんです。
向こうは
全然知らないと思います、はい、
片思いな感じですね。
そうですね。
全力少年で、
はい、全力少年で、
はい、お願いいたします。メールご紹介します。今度宮城県仙台市からいただいていますね。くんちゃんさん59歳、
ありがとうございます。
私教員をしています。
ほうほう、
やっと夏休みです。
ああ、そうですね。
世間から先生は夏休みがあっていいよねなんて言われますが、公務員ですから仕事しています。職員室では放課後になると今日は何人感染者が出たなんて話題で持ちきりです。
あら、ま、
ノリはワイドショーと同じ。
ありゃりゃ、
情報リテラシーとは何ぞやと教える立場のものからしてこうですから。最近ブラックと言われなり手もいなくなり、この国の将来は大丈夫かと思う今日この頃です。先生、
ね、いやいや、そんなことないですよ。やっぱりね、先生というのは日本の未来を支える本当に大切なお仕事ですから、
本当に
そう言わずに頑張ってください。期待しております。うちの子はもう自慢じゃありませんが、3人とも全員小中学校公立ですから。
そうですか、
はい、もうちょっと意識して公立に入れたようなところがありましてね、私も高校まで公立で、やっぱね、まあ、それ私立をやってらっしゃる方には大変申し訳ないですけれども、やっぱね、公立の方がいろいろな友達が、はい、割とね、割とそうなんですよ、多彩なんで、私はそういう意味では公立の先生大変尊敬しておりますので。
先生もね、いろんな方がね、こう、
そうそう、いらっしゃいますもんね。私が子供の時の公立の教師は本当に立ちが悪く、今の先生は本当に質が上がってるような気がします。
本当に頑張ってらっしゃいますよ、はい、教員の方々は。
おっしゃる通り。
ね、頭が下がります。さあ、まだまだあなたからのご意見はこちらまで。zoom@1242.com、ツイッター、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日と明日この時間は夏休み特別企画をお送りします。もう小中学生の、ね、憧れの職業 YouTuber をゲストにお迎えしまして、2日間にわたって YouTuber の理想と現実に迫っていきます。初日の今日は、まあ、YouTuber の、ね、幸せな部分だけを聞いてみよう。YouTuber って楽しい職業なのよ。
YouTuber の幸せな部分だけを今日は聞くわけですね。
はい、ゲストは
今日はだから一切ネガティブな話はありません、
まあ、なるべくね。
となると明日はそっちの話ばっかりですか。
まあ、ちょっと辛い話も伺っていこうということですよ。
そうですね、だから今日の話だけ聞いて、うん、うわ YouTuber になりたいとお子さんが言い出した場合には、うん、 明日が続きもあるのよ、ね、明日続きがあるのよって、うん、ちゃんとお子さんにも言っていただいて、
セットで聞いていただかない
と、セットで聞いてもらって正しい判断をすると、
そういうことです。
ということで、はい、早速スタジオにお入りいただいておりますが、
はい、チャンネル登録者数が35万人、
すごい。
YouTube チャンネルメガネットワークのメガネちゃんです。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ちょっといつもやってる自己紹介やってもいいですか。
どうぞどうぞどうぞ。
はじめまして、 YouTuber のみんなの心が丸見えメガネです。よろしくお願いします。
ごめん、なんだって。
聞こえなかったですか。
みんなの心が丸見え。
あ、そうです、みんなの心が丸見えメガネです。
そのみんなの心が丸見えっていうのは どっから来てる。
これはですね、私16の時にファンの方に考えていただいた挨拶なんですよ。
はい、はは、
そうですね、ジェスチャー付きでね。
そうなんです。
ちなみに増山さんはよくご存知なんですか。
いや、ごめんなさい、私ね、今回のことをきっかけでメガネちゃんのことを知りまして、はい、もう夜寝る前にね、毎日ねメガネちゃんのね動く姿見てたら、なんか今日感動しちゃって
嬉しい。
それはほぼなんかあれですね、娘を見る母親の目線になってます ね、
ちょっとそうかもしれない。そうかもしれない
ですよね。いや、だけどメガネちゃん可愛いっすね。
いやいや、ありがとうございます。
可愛い。
テンション合わせてくださってます。
そんなことないです。
大丈夫ですよ。
ちなみに、はい、どういう人なんですか。
あ、 YouTube に上げてる内容は、はい、私今21歳なんですけど、ファンの方も18から24の方が多いんですよ。
は
あ、だからやっぱそういう女の子に刺さるようなコンテンツが多いですね。
ファンの方は女性が多いんですか。
女性が多いですね。
女性が多いんだ。
そう、7対3の割合で。
知ってますか、私も一応ですね、2年前に YouTuber 宣言をしてYouTube 動画を上げてるんですが
見ましたよ。
もう知ってますか、見てくれるのは全員おっさんなんですね。
ええやないですか、同性に好かれるの。いいじゃないですか。
いやだ、俺はそんなとこ目指してない。
なんで、なんで。
俺はメガネちゃんみたいな人に見てほしい。
それは
ところが見事に見てくれないんですよ。
いや、確かに。でもチャンネルを拝見させていただいたんですけども、
あ、そうっすか。
すごい、こう、なんだろう、
つまんないでしょ。
違う、正直に申し上げますと、女性にはあまり面白くないかも。
だよ ね。いや、それがね、男性にも面白くないんですよ。
そんなことないです。そんなことないですよ。
全然面白くないんですね。
そんなことはないですから。
まあいいや、私の話はともかく、メガネちゃんが、はい、YouTuber になっていくいきさつをちょっと根掘り葉掘りまず聞こうと思うんですけど、何がきっかけで、いつ頃からどうして始まったんですか。
私もともと14の頃から舞台女優になりたかったんですよ。
中学生。
そうです。
どちらが出身。
大阪です。
大阪のどこですか。
東住吉区って知ってます。
東住吉区。
知らないですよね。
いや、知ってますよ。
本当ですか。
だって私大阪ですから。
ね、そうですね。
大阪って何区あるか知ってますか。大阪って区の数がいくつあるか知ってますか。東京は23区でしょ。うん、大阪はね、区が24あるんです。一つ勝ったね。だけど東京の23区とは意味が全く違うんです。東京の23区は東京の人でも認識してません、してないかもしれませんが、一つ一つが独立した自治体なんです。よく住所書くときに区市町村って書いてあるじゃないですか。区市町村、あの時の区に大阪の区は該当しないんです。あれは大阪市なんです。大阪市の名前だけの区なんです。東京は区市町村というそれぞれ議会がある独立した自治体なんですが、はい、大阪には24区がありますけれども、これは大阪市の単なる住所であって、いわゆる東京の区とは全然違うもんなんです。
知らんかった。
知らんかったでしょ。
知らんかったです。
いや、ここが実はいわゆる大阪都構想の本質なんですが、この話をしだすと、はいはい、全然別のネタになっちゃいますから。
でもそれ YouTube で上げたらええやないですか。
いや、それは分かるんですよ。僕はね、だからどうやったら回数稼げるかは分かってるんです。ニュースの解説上げるのが一番なんです。だって知ってますか、私の上げてる YouTube って必死になって努力して動画作ってるのに、数千回とかしか回らないのに、このラジオのオンエアを違法に録音して上げてる YouTube が何万回も回るんですよ。おかしいでしょこれ。
そういうもんなんですよ。
うわ、そういうもんなのか。そうか。いや、それはいいんですよ。14の時に大阪の東住吉で舞台女優、
そうです、
舞台女優を目指した中学生、
そうです、
可愛らしい、メガネちゃんはその後どうなったんですか。
で、そのまま東住吉高校芸能文化科っていう古典芸能
の、そんなのあるんですか。
そうなんですよ。
全国で珍しいけど確か聞いたことがある。
本当ですか。
公立高校で大阪で芸能科があるってすごい話題になったんですよ。
落語家さんが市長になった時に出来上がったその科なんですけども、そこでその東住吉高校芸能文化科に出会い、 そっから私もともとコンビで YouTube やったんですけど、うん、元相方に出会います。
高校で、
はい、完全なるスカウトで、絶対あなたは面白いから私が絶対あなたを有名にしてあげるって口説かれて、
口説かれて、
そう、
同級生に。
そうです、そうです。
その今同級生何してる？
今その同級生はファッションデザイナーをやってます。
ファッションデザイナー、
はい、
かっこええやん。
かっこええでしょ
名前の響きだけは
中身もかっこいいですから。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
え、ほんで？
で1年間一緒に活動するんですけど、高校2年生になったタイミングで割と結構進路とかも意識し始めて、お互い YouTube をずっと一緒にやるのは違うんじゃないかっていう話になるんですよ、でそのタイミングでお互いもう一回やりたいことを考えたら、私はやっぱり舞台女優とかお芝居したりとか前に表に立ってやることをやりたいと、でも彼女は裏方に回って服作ったりとか何かをディレクションしたりとか、そういうことがしたいんやっていう話し合いになって、高校2年生の冬頃に解散します。
はい、
ちょっと待ってください、ね、はいはいはい、じゃあ一番最後そのコンビでやってる時の、はい、YouTube のチャンネルの名前は何だったんですか？
フォッサマグナーズっていう。
フォッサマグナーズ
あの数学の時間の時になんかなぜか社会の話をしてて、あのフォッサマグナーって分かりますか？
分かります。あの第一光線じゃあ第一光体ですね。
そうそうそうです、はい、なんかフォッサマグナーってめっちゃキャッチーやんなって話になって、それでええやん、それにしようや YouTube の名前ってなって、でも2人やからフォッサマグナーズにしてて、
ほう、それでどのくらい回ったんですか？
あ、それがね、チャンネル登録者数が20万人の1個動画がバズって、それが200万回再生とか、
ま、どんな動画が バズったの？
これもあのコント動画なんですけど、あのよく女の子ってなんかデートするときとかに、うん、もしかしたらなんかあるかもしれへんと思って、あの下着の色を変えるやないですか。なんかもしかしたらあるかもしれへんみたいな。わかります？
まあまあまあまあまあ。
答えてくんない
の？まあ、あの遠いね、あの、
うん。私もいつでも何があってもいいようにパンツの色は毎日。
わかりますよね、うん。
パンツ毎日洗濯したやつ履いてます。
なんかそれを下着ではなくて、うん、その乳首が取り外しできたら面白いんじゃないかって話にめっちゃ盛り上がっちゃって、当時16歳の私たちはそれめちゃくちゃ面白いじゃんってなって、うん、その最後の最後までその下着やと思わせといて、実は乳首が取り替えられるんだよっていう大落ちをつけたって動画が200万再生いってそっからめちゃめちゃ登録者が増えていって、
さあそれか、なるほどな。
そうなんですよ。
なるほど、乳首か。
乳首かじゃないんですよ。乳首でバズったらみんなバズるんですよ。違うんですよ、そうじゃないんですけど。
そうじゃないんだ。
ほんとその時はブルーオーシャンで、なんか女の子二人組とか、なんかコンビでみんなでやってるみたいな感じで、うん、そのなんてグループで面白いことをしてる YouTuber さんがいらっしゃらなかったんですね。結構みんな一人で、例えば商品紹介であったりとか、なんかなんやろうな、ちょっと過激なことやったりとか、そういう方が多かったので。
20万人会員で、はい、その登録者数で200万もあったら収入、はい、もそこそこ行くよね。
いや、まあまあそれがね、まあちょっと、まあ、ありがたい額を。
高校生としてはとんでもない額になってるよね。
まあまあまあ、そうですね。
最高その当時の月収でいくらぐらい？
言うでもいいんですか？
言ういいですよ。
よければ。
いや、もう、書いてもいいです
よ。書いてもいいですよ。はい、全然構いません。
マックス、マックスのやつ
です、ね。読み上げませんから。
読み
上げ、はい、大丈夫です。
絶対読み上げ
ない。大丈夫。
フリじゃないですよね。
もちろん、大丈夫です。私はそんな嘘なんかつきませんから大丈夫です。
本当ですか？
はいはい、
気をつけてください。
これ、まあ、これぐらいです、ね。
おー、
中学生の時に。
高校生
ですか？高校生の時に。
月収で？はい、それ、折半？
折半じゃないです。一人。
一人？
お
ー、マックスめちゃめちゃ YouTube 頑張った時期ですね。
具体的にあの金額は申し上げられませんけれども、車が買えるかもしれないぐらい。
でも今聞いてください。今私本当もう明日またいっぱい話すんですけど、 YouTube だけやったらこんな感じだったので。
YouTube でだからマックスに比べると桁が一つ変わるかな
あらあらあらって
感じ、ね、なるほどね。
明日はぜひこっちの話をしたいな。
明日も来ていただけるわけですね。
はい、
わかりました。
したいと思っております。
いうことで、はい、今日はかわいいかわいいメガネちゃん。
はい、明日もね、メガネちゃんにご出演いただきまして、
ちょっと YouTube なんとかしないとまずいんですよ、ね、
そういったところも伺っていきます、はい、
明日秘訣を聞こう。
頑張ります勉強してまいります
さあでは明日もどうぞよろしくお願いいたします。
乳首か。
乳首じゃないです。乳首ではない
送りしているのはスキマスイッチで全力少年であります、はい、私
爽やか。
そうですねもうそろそろ来年ぐらいになるとですね、まあ、ジャンルで分けると いわゆる一つの高齢者ということになりますけれども、まあでもね、私ね、つくづく最近思うんですよ、はい、私若い時とか子供の時とかっていう、うん、ある程度の年になったら世の中が正しくっていうかちゃんと見られるような風になって、うんうん、年とともに成長していけるんだろうなとなんとなく思ってたところがあるんですが、うん、自分がこの年になってつくづく思いますけど、人間は年を取るだけで進化する動物ではなさそうですね。
そうなんですか、
はい、どうもなかなかね、それ論語みたいにね、四十、うん、にして惑わずとかね、はい、いくつにして心の欲するところに従いて乗りを越えずとかいろいろあるじゃないですか、そうは簡単にいきゃしないんだよということが ね、
まあ、それがね、リアルな人生ね、
よく分かりましたんで、もう仕方がないので、はい、もう私はもう死ぬまで全力少年でいこうと、はい、そういう趣旨でございます、はい、
なるほど、
夏休みの今決意を新たにしております。
、はい、今夜の日本放送ショーアップナイターは今日は DeNA 対阪神、解説が佐々木和弘さん、実況日本放送清水久志アナウンサーでお送りします。で、明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースは今年で日興事故から35年、そしてふるさと納税新制度で申し込み手続きが開始などになっています。
そうですね、明日はまだ水曜日で、あさって飯田君が登場してくれる、はい、ということになっておりますが、明日は今日に引き続き先ほどのむっちゃ可愛い YouTuber のメガネちゃんに来てもらうことになっておりますが、乳首の続きの話を、
ね、乳首乳首うるさいんです
か、り聞いてみようと思います。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
また明日。